編の66編です。これは初めにまず全地に向かって、行っている、全地っていうことは人間だけでないということですね。この呼びかけはこういう呼びかけは実際はほとんどですね、こんなことはこういう呼びかけをしようという気持ちにはほとんどの人はならない。一度もこういうことを生涯のうちでこんな気持ちにはならない人が非常に多いんではないかと思います。神様を信じる人に対してですね、喜びの叫びを上げましょうとか言うんだったらまだしも分かりますが、全地っていうことですよね。 All the earth というわけです。Shout joyful praises to God, all the earth というふうな感じでですね、喜ばしい叫びを全地 all the earth 地上すべて喜べ。こういうところはですね、人間だけでなくって神様に作られたものすべての最終的な姿っていうのがですね、こういうふうに神様に向かって喜びあるいは賛美の叫びをあげることなんだというこういう見方があるわけですね。本来の姿はそういうことだと。神様に作られたものはみんながですね喜びの叫びだと。で、そのことは部分的にしろですね、この花が咲いてるとか誰にも見られないような山の中でもですね、とっても美しく咲くっていうのがもうこれ不思議なほどですよね。これは見方によっては喜んでですね神様を賛美してやると、いうようにもこれ見えるわけです。で、ね、星とかですね、非常に美しい夕日とかですね、朝焼けとかの星の輝きなんかもですね、これもそれぞれがですね、いわば神様に喜びの叫びをあげているというふうに受け取ることができるわけですね。で、風の音でも波の音でもですね、そういうふうに、自然界っていうものは見方によったらそういうふうに受け取る側の心の状態ですね、霊的な状態によってはすでに今でもですね、そういうふうに感じられる。そういうことは全然なかったらこういうことも言わないわけです。そういうことを言えば予感しているからこそ最終的な姿としては全地全てのものが神様に向かってですね、賛美、喜びの叫びをあげようと、これができるんだからこうしようというそういう方向性ですね。で、この聖書っていうのはいつもそのようなですね、今の状態だけを見てですね、これをいろいろ患ったりですね、心を暗くしたりするんじゃなくて、いつもこの人間や作られたものの最終的な状態を見つめるということなんですね。で、そういうふうに見つめてですね、どんな状態かっていうことがこれが目を掲示される。掲示された人はこういうふうに非常にですね、普通の人たちはあまりわからないと。わからないけど特別にこの選ばれた人たちがそういう最終的なあるべき姿を示されている。でこのようにみんなに呼びかけていると。そしていわゆる普通そういうことをあまり気づかなかった人の霊的な目を覚まさせると、そういう働きがこういう詩にはあると思われるわけですね。こうしたですね、人間の最終的な姿、これは動物も自然界も全部そうですけど、このこうしたこと、賛美っていうことが最終的な姿だっていうふうなことはですね、これが詩編で全体としていろいろな形でそう言われているわけですが、 別の箇所でもですね、それに類するようなことですね。をちょっと挙げておきますと、例えばこの黙示録っていう本をですね見てみます。4章ですね、黙示録の4章っていうのをちょっと見てもらいますとですね、ここの4章でですね、天上の礼拝っていうタイトルがありますが、開かれた門が天にあったと、ラッパが響くような非常に大きな力強い声で言うたと、ここに登ってきなさいと、必ず起こることを示そうって言ったんですね。天の世界で必ず起こること、いわゆる最終的な状態を示してあげるからと。そしたら、このもちょっと飛ばして、玉座6節のところで、これは、玉座、王座ですね。神様がおられるところには、4つの生き物がいたとか言ってですね、目が一面にあったとか、これはまあ、エゼキエルの啓示の、まあ、関連でありますけれども、こういうふうなことが出てきます。で、これはまあ今はちょっと詳しいことも置いておいて、そこでですね、この8節を見たら、その神のところ、神様がいますところですね、玉座にはですね、この4つの生き物がおって、それがですね、昼も夜も絶え間なく言い続けた。これも賛美をし続けていたということなんですよね。聖なるかな、聖なるかな、ホーリー、ホーリー。かつておられ、今おられ、やがて来られる方、これはずっとこのことを言い続けていたと。で、この天上の礼拝っていうことは、こういうふうにですね、絶えず賛美、言い続けると。聖なるかな、聖なるかな、ホーリー、ホーリー、ホーリーと。栄光と誉れ、讃えるってありますよね、旧説。栄光と神様の誉れを讃えて、感謝を絶えず捧げ続けていた。それから次の五章にもですね、五章の十一にもこの天使たちの数が非常にたくさんあったと。ここでもですね、五章の十一で言っても玉座、神様のところ、その周りにたくさんの天使たちの声、万の数万倍、千の数万倍、これも数えきれない無数の天使がおったって言うんです。それがですね、みんな大声で、人間のために私たちのために殺されたあの子羊は力、栄光、威力、賛美を受けるのにふさわしい方と、大きな声ってすさまじい、これガスコーラスですよね。こういうのを実際にですね、この想像力が、まあ、私たち普段乏しいものだから、それがどのくらい壮大なものか、大きいかですね。天使が万の数万倍ずーっとしおるというわけです。それがみんな大きな声でですね、みんな一つに心をして、こういうふうに、こふりついて、キリストは力と富と栄光という賛美をしてのふさわしい方だということを大きな声で賛美を全部がしているって、壮観ですよね、これは。すごい光景だと思います。文字で見たら何のことはないけど、ちょっと少しでもそれをですね、あの映画のように思い浮かべたら、まあ、こういったことだとできないことですね。万の数万倍なんてエキストラ雇うこともできないし、実際のことだとできないことですけども、とにかくすごいですね、この素晴らしいような光景ですよね。そういうふうに。 そういうふうに天の世界っていうのは、地上の世界が真っ暗闇でもですね、最終的な状態、これ天の世界っていうのは、こういうものすごいたくさんの賛美がいっぱい満ちておるということをですね、非常にこの対照的に言ってるわけですね、黙示録って。黙示録言うとですね、なんか暗いイメージを持つ人が非常に多いんですね、その内容を知らないから。世の終わりや言うたらですね、なんか暗い、裁かれるとか、そんな大きな間違いでですね、一方では絶えずこのようにその裁きの後の世界すでにもう示されているってわけです。すごい迫力のあるこの第三尾の群れがもうすでにあるんだということですね。まあ、こんな風にですね、天の世界ではそういう大きなスケールでもって第三尾の天使の群れたちがおるんだけれども、ここの今日の詩編もですね、詩編66全部の地にそれを呼びかけておるわけですよね。そういうふうに賛美っていうのは非常に大きなスケールでなされる、大きなスケールですね、状態でなされるっていうことを、最終的なあり方って言ったということを、こういうふうにずっと前から知らされておったということがわかるわけです。で、こういう全地、まあ、自然界も全部含めてということでもありますが、人間だけに限ってもですね、確かにだんだんとですね、広がって世界にこう広がってきたわけですね、この神様への賛美って。そういう大きなご計画が、まあ、こういうふうにやらかに掲示されたわけですけど、この方、この詩人は。現実の歴史の中でも確かに全地に広がっていったということがわかります。で、まずそういうふうに非常に大きなスケールの賛美、神様に対する感謝賛美と礼拝ということがあります。そして次の5節のところからは、今度はかなり内容が変わっておりますよね。これはどういうことかといえば、そのような素晴らしい神様の栄光、感謝、賛美に値する神様の御業を見なさいという誘い、勧誘であるわけですね。ある英語の仲介にもですね、タイトルして、ここのところは、Invitation to study God's marvelous works というふうなタイトルが挙げてあった本がありますね。Invitation to study God's marvelous works。神様の驚くべきの技ですね。それを学ぶための、学びなさいと言って招きだと。これも確かに招きですよね。Invitation。来たれ。見よ。で、原文はですね、英語で言えば、Come and see な。それはですね、ちょっと訳では気がつかないですが、この下の段の16節も16もヘブライ語の原文で全く同じ構造なんです。来たれ、聞け。それで関係代に来て、まあ、神を恐れる人と来るわけなんです。全く同じですので、これはまあ外国語の訳だったらすぐに分かりますから、このヘブライ語の文法を映せておるわけです。 Come and hearですね。もう一つは Come and see と同じなんです。来たりてみよ、来たり、そして聞けっていうわけです。ちょっとこれ回しますからね。で、別にこれもみんな英語だったら全部共通してますね。はい、まあ、こういう点がですね、日本語では気づきにくいというか気づかないですね。このまま読んでいたのでは、インビテーション、誘いなんですね。 それで、5節を見てみます。別の訳でも同じに訳しているって、そのぐらい外国訳では統一的に訳されていることを示すために異なる訳を回しているわけです。日本語だけはこのように原文のニュアンスがそれにちょっとわからないんですね。聞くが良いだなんていうふうなことは私は使ったことはないですね。だから聞くが良いなんて言わない、そういうことは使わないですから、もっと強い主張ですね。来たれ、聞けっていう感じですよね。そういうことでですね、この五節から見たらこういう誘いとしてですね、このように神様は非常に大きな全地が賛美するというぐらい大きなことだ。だからこそそれを知らない人たちに来なさいと。そして、この人間に対してなされた恐るべき大いなる御業を見ようと。で、ここではですね、この神様の技っていうのを歴史の中からずっと続いてきて表された、そういう大きな神のですね、神様の大きな技、歴史の中でもずっと表されてきた、そういう技を見なさいと、見るべき目で見なさいということで、これは6節はそういうことですよね。このモーセの出エジプトのところです。で、それを代表的な一つとして取り上げているわけです。で、それだけではない、たくさんのさまざまなことを代表一つ取り上げて、こういったことで代表されるけども、たくさんの神様の技があると、そういったことで言っているわけですね。で、来たれ、そして見よっていうのは、やっぱり霊の目で開いて見なければですね、こういうふうに神様の技は分からないという人もたくさんおるわけですね。逆に悪魔の技しか見えないとかいう人もたくさん、今でもそうですけども、そこで霊の目を開いてですね、そうして見るべきものをきちんと見たら、それがこのような悪がいっぱいあるにもかかわらずですね、神様の大いなる技が見えるんだと。そういうことでですね、神は永遠に支配しているではないかということですね。7節で、神様の目は国々を全部見渡してご支配なさっているんだと。その神様の真偽に背く者は必ずこれは裁かれると。だからそういうことを本当に分かればですね、おのずから賛美が、歌声が出てくるという意味なんですね。そして命も与えてくださるという、滅びに至る足を緩めくのも許さないで守って命を助けてくださると。で、それをですね、次、十節からはより具体的に言っているところです。この十節からはよくこう引用されるところですね。ですね、九節からのところ、十節からは具体的にこういう意味ですね。銀を秀めるように試された。網に追い込み、腰をはめ、駆り立てることを許されたと。で、これはですね、このバビロンの捕囚のようなですね、ああいう捕囚に似たようなことがいろいろとあったわけですよね。で、そういうことをこの10から12のところでもですね、その背景としてはそういうこともここで含まれておるわけなんですね。確かにですね、腰に樫をはめて人々がバビロンへ連れて行ったわけです。で、そういうことも神様が許可したわけですよね。たくさんの人が殺されたりですね、国が滅んでしまったと、それから家々も焼かれてしまったと、そういったことを神様はこれを許されたという見方を持っていて、それをですね、火の中、水の中を通ったと。けれども、不思議なことにですね、そのように非常に苦しい試練にあったけれども、それはまあたかも火の中、水の中を通ることだと。それにもかかわらず、そこを全体としてですね、見たら導き出してくださったと。これは確かにですね、バビロンへ行って、そこで滅びるかと思ったら、不思議と滅びはなかった。そしてそこでずっとっても、バビロンと一緒になってしまうか、混血してしまうかと思ったそうでなく って、そこで解道ができてですね、この聖書の今のような形の編纂、編集もそのバビロンの補修の時にこういう形になされたわけです。そうして、いわゆるこの神殿がなかったら礼拝もできないと思われとったのに、そうではないと、もう神殿がないわけですから、そこで集まってですね、街道で、集まって、そして礼拝をする。そういうような新しい形は、バビロンの捕囚に行ってからそこで始まったわけです。そして50年経ってから、また帰ってくることができたわけです。そういったことを全体として見たらですね、このように火の中、水の中、もう滅びると思ったけれども、そこから絶えず導き出されてきたと。それまではなかったような豊かさですね。それまで経験しなかったような、知らなかったような、そういった、ついついとですね、ある種の豊かさへと導いていってくださったと、そういう、これはですね、この、我らってありますよね、これは民族としてのですね、全体としての経験が背景にあるということがわかるわけです。そういうことで、この5節からのところと10節からのところはですね、旧約聖書の中で最大の体験ともいえるですね、エジプトからの脱出ですね。あの時も滅ぼされようとしてた。そこをモーセが神様の力をもらって導き出したと。数々の困難、難しいこともあった。40年もかかったと。それけど、それもですね、最終的には確かに火の中、水の中を通ったけれども、というわけですね、豊かなところへ、導き出された。もう一つの最大の経験ともいえるこのバビロンの捕囚のこと、それが実節ですね。そういうふうに、歴史の中で最大の経験ともなったですね、二つのことですね。出エジプトということと、バビロン行って、そしてまた帰ってくると、まあ、そういったことを全体として、言われているということがわかるわけです。はい、それから次13節からはですね、今度は私という一人称に変わっているのがわかりますね。そういう意味でこの13節からは大きな転換になっているわけです。個人的な信仰がここに中心になっているわけです。ですからこの六条君は初めのところはですね、1からというか2 1から4まではですね、全地に向かっての呼びかけですよね。から5節からはその歴史の中のですね、もしくは歴史の中の大きな神様の技、全体として導いてくるですね、大いなる神様の力、導きを言ってる。で、13節は、今度は自分の個人的な経験、信仰の経験、というふうにですね、非常に大きな全地そのものから、イスラエル民族の歴史の中、そして個人というふうに、 全地球的なものから民族、それからさらに個人というの、だんだんとですね、狭い範囲のところにですね、族と個人的なところにと、だんだんだんだんと立ち返ってきているわけですね。そういう構成で、なっておってですね、そうして、この13節の訳は、これはちょっと特殊な訳なんですね。だからほとんどの訳はこの満願の捧げ物、満願の捧げ物なんて訳は一つもしてないわけなんです。で、大体これは、捧げ物、反祭、そして誓いを果たしますと。で、それを、この満願のとか言ってですね、今、願をかけた最後の果たされるというような満願とかいう分かりにくい言葉を使ってますが、こういうの今時分からないようにですね。で、要するにここではですね、神様が大いなることを自分にしてくださったから、その感謝としてですね、捧げ物を捧げるということが、まあ、この13節からのところになっているわけですね。13、14、苦しい時、苦難の時にですね、誓ったというんですね。神様を助けてくださいと、私は必ず神様に捧げますからという意味で誓ったというわけですね。それで本当に聞いてくださった。だから心から感謝して、そのかつて誓った神様に約束したように捧げ物を捧げますと、まあ、そういう気持ちで、まあ、ここは言っているわけです。で、肥えた獣、香りとともに、お羊、おやぎ、お牛、これは一番良いものをですね、一番高価なものを捧げているわけです。それに神様が本当に聞いてくださったらですね、自分としてもこれ以上のものはないんですね。大体、お牛っていうのは一番これは高価なものです。お牛ですね、お牛。それから次にお羊。それから肥えた獣。羊も、ヤギもですね、牛も、しかもそれ全部焼き尽くすって言うわけです。焼き尽くす。従来の古い訳で反祭とか言ってたんですね。反祭。全部焼き尽くすって言うんです。そんな牛や羊は非常に高価なものをですね、全部焼いてしまう。この全部焼いてしまうと完全に神様のものに捧げるという意味を、象徴的な意味を含んでたわけです。それぐらい、この、捧げるということは自然にそういうような気持ちになるっていうことになってきたというわけなんですね。捧げる、その成し遂げてくださった16節っていうのがそれぐらい大きかったと。その後もそうですよね。全部そうです。苦しい時に祈りと願い、必死のこの願いを聞いてくださった。確かに聞いてくださったというですね、この深い体験というから自然にですね、自分を持っている全ての一番良いものを捧げようという気持ちになったというですね。そういうことをここで最後のところでは出てきておるわけです。神様に向かって、この成し遂げてくださったから声を上げ、舌を待って言葉を持って、崇め賛美しますと。もし私が心の中に悪いことを思っていたなら聞いてくださらなかったと。これはまあ当然といえば当然ですけども、心の中にですね、やましい何かがなかったからこそ聞いてくださったと。祈る声に聞いてくださったと。だから神様を讃えましょう、賛美しましょうと。いうこの13節からそういうこの祈りをですね、非常にこうはっきりと聞いてくださったというこの経験だから捧げる心が溢れてきたんですね。もっと捧げると、そういうふうにですね、この詩っていうのはこの13節から非常に個人的なですね、個人的な内容に大きく変わっているわけです。で、この中間にあったですね、この民族全体が経験したこの出エジプトとか、 バビロンとか行ったこと、それがですね、自分個人にもその非常な火の中、水の中というの非常な苦難をやはり導き出してくださったと祈りに応えて、そういう個人の経験も同時に与えられているということなんですね。でこういうところがですね、このヘブライの詩の非常に大きな内容、スケールが大きいということです。普通詩っていうのはですね、自分の人の個人的なことだけが非常に多くなるんですね。でこのヘブライの詩はですね、そういう1000年、2000年というと大きな歴史のこともですね、非常に深い感動を持っているし、全地に対しても呼びかけるとかですね、とにかくこのスケールが大きいわけなんですよね。絶えずそういうふうに時間的にも空間的に非常に大きな広がりを持っているというのがこのヘブライの詩だ。だからこそこの詩だけがですね、全世界で限りなく、まあ、寿命、命を持ってですね、あらゆる世界で読まれ続ける、そういうところの広さと深さが違うわけですね、スケールが。もうこう非常に広い世界をすると、この日本の私もですね、日本人の国民性っていうのを知るために、若田から対応を持っている仲介者とかさ、かなりいろんなものを英訳とかいろいろ持ってくられますけど、随分その点が違う。確かにデリケートな繊細な言葉とかですね、美しい表現とかいろいろあるんだけれども、なんせ狭いっていうのがこれはもう特徴なんですね。日本の場合狭いところに取り込もうっているというところです。それでまあこういう詩を読んでですね、味わなければ、受け取らなければ私たちの心もどうしてもそれ狭くなる。こういうことを読んでですね、触れて、我々もはるかに大きな世界を持ってた人にですね、大きな世界、大きな霊を持ってた人たちに触れて、そして私もこう広げられるということがあるわけですよね。はい、それではまあ今日のところはそこまでにしておきます。